します。
当たり障りのことしか言わない営業マンの中、辻先生は過激なことをおっしゃって営業してるって聞いたんですけども、なぜでしょうか？
そうですね、はい、そうなんですよ、僕は結構普段普通の人が言わないような営業トークっていうか、はい、セールストークっていうか言葉を僕はあえて意図して言ってたりするわけね、はい、でなんでかっていうと理由が2つあって、1つが要は他者と違って見せたいからっていうのと、はい、2つ目がお客さんの頭の中を自分色に塗りつぶしたいからっていうのがあるんだけど、はい、これ有名な話でさ、バーナム効果っていう心理学知ってる？
知らないです。
なんかねフォアラー効果とも言ったりするんだけど、はい、要は占い師がよく当たるとか言って言われたりするのは何でかっていうと、はいはいはい、誰にでも当てはまるようなその性格などの特徴を言うでしょ、はい、誰にでも当てはまるようなことを言って、うわ当たってるってこういうやつね勘違いしちゃう、自分にズバリ当たってるって勘違いしてしまう現象をそう言って言うんだって。例えば、チャスさんにね、いつもチャスさんはいつも明るいですよね、明るいけど一方で心の中には大きな不安を抱えたりもしていますよねって言ったりすると、どう、まあ確かになみたいな、
はい、
ならないかそういうのがあるのよ、
はい、
誰にでも当てはまるようなことを言ったりする、コールドリーディングとかも占い師とかが言ったりするんだけど、はい、そういうことを言ったりして、みんなそういうふうに当たり障りのないことを言っていくわけよ、営業って、はい、その尖ったことみんな言わないのよ、
はい、
ちょっと今バーナム効果と違うじゃないかって言われるかもしれないけど、はい、要はもうなんか敵対視されないような、はい、誰に聞かれてもうんうんうんって言ってくれるようなことを言うわけよ、
はい、
多分営業家もそうやって教育されてるはずなのよ、はい、例えば相見積もりになった時に自社と他社の商品があった時にどっちの方が優れてるんだよってお客さんに聞かれたら、僕はこう言えって言われたの、
はい、
いや他社の商品もいいですよ、いいですけどうちの商品はもっといいですよっていうふうに言えと、
はい、
他社の商品をそのけなすようなやつっていうのは信用できないっていうふうにお客さん思うからな、
はい、
だから相手も褒めて自分のやつはもっといいですよっていうふうに褒めろと、
はい、
そしたらうわーって思うからっていうふうになってたのよ、
はい、
でもそれが通用したらもしかしたらみんながいや相手ダメだダメだダメだって言ってる時に相手もいいですけどうちの方もいいですよっていうふうなことを言ってたらよかったんかもしれんけど、
はい、
今は違う、みんないいですよ、みんなそのトークが広まってるから、
はい、
みんなそうやって言うのよ。お客さんは本音としてはどうなのって思うわけ、
はい、
純粋にどこのメーカーがいいのかなと思って聞きたいにもかかわらず、はい、いやいいですよあそこもいいですよあそこもいいですよって言われたら分かんねえよっていう風になっちゃうから、
はい、
だからそのもしかしたら、ね、トゲを言うかも、
はい、
毒を言うかもしれないと ある人が聞いたらあーって思うかもしれないけども、あえて言うとって言ったら、
私もこの間ありました。
おお、何
エアコン見に行ったら、
うん、
シャープのプラズマクラスターいいよってけどナノイーもいいよみたいな、
はいはいはいはいはい、ああなるほど両方いいよって言われたってことで、
はい、
そっから先があるのかと思ったじゃないかそうなのよね、
はい、
うん、その自分にその利害があって得することしか言わないって言われると、えって君どうなのって思うかもしれないっていうふうな、はい、あると思うね。確かに自分のとこだけがいい、自分のとこがだけがいい、相手なんかダメだダメだ、自分のところだけがいいんだっていうふうに言ってたら、えって思っちゃうと思うのよ、
はい、
なんでかっていうと根拠がないから、うん、根拠がないし代替案もないからっていう話なのよ。で実際僕は相見積もりになった時にその上司から言われたその教えを忠実に守ってやったのよ。それでいけるもんだと思ったから、
はい、
で当時僕はシャープの太陽光、相手は三陽の太陽光の相見積もりになって、
はい、
でなった時に産業の営業マンはシャープなんかダメですって言ったのよ、
はい、
あダメです、産業が一番ですって言ったのよ。僕は何て言ったかっていうと、産業も確かにいいですよ、でもシャープの方はもっといいですよっていうな、そのオーソドックスな営業っていうかね、
はい、
やったのよ。こっちの方が取れるはずやなと思って、
はい、
でお客さん何て言ったかって言ったら、分からないって言ったのよ、
はい、
産業の営業は産業がいいっていうし、 シャープのあんたはうちがいいって言ってるし、結局どっちがいいのかわからないなっていう風になって、
はい、
結局三陽に取られちゃったのよ、
はい、
あれって相手のけなしてる方は信用ができなくなるんじゃないのかと、
はい、
その人だけかとか思ったけど、結局そのやり方で相見積もりになって、相手もいいですよ、でもうちの方はもっといいですよっていう、その周りからね、あのノーって言われない、反対されない、みんなからイエスって言ってもらえるような優しい雰囲気を出してたらダメだったのよ、取れなかったから、じゃあもうここは思いっきり相手をけなそうと、差し当たりのない普通のことを言うんじゃなくて、相手思いっきりけなそうって言って、で僕は何て言ってたかって言って、相手どうなのって、いやこの前さって、大阪から営業マンが来たのよねって、
はい、
辻さんどう思う大阪の営業の人ってって言われたら、僕は何て言ったかというと、あいつらクズですよって、
はい、
クソですよあいつらって、うん、あんなやつらに頼んだらもう家めちゃくちゃにされますよ、
はい、
だってあいつら一回来て契約判をしたらもう二度と来ないですよ、
はい、
お金さえもらったらもう二度と来ないですから、僕はそういう苦い経験いっぱいしてきましたよ、業者である僕が工事業者を大阪の業者とかそういう業者に頼んだばかりに、そういう痛い目、嫌な思いいっぱいしてきた、
はい、
だから僕は今工事業者はもう滋賀県の業者だと、で何かあったらすぐ駆けつけてくれる業者にもう選んでるんです、絞ってるんです、はい、それ以外の大阪の業者なんて頼んだら二度と来ないですよと、でおいって言って一回そういうことがあったんです、
はい、
で一回見に来てくれって言ったんですよ、そしたらその業者なんて言ったと思います、メンテナンス料金は別料金ですって言いやがったんですよ、
はい、
はあ、お前のところが工事した物件だろうがと、
はい、
あ家やろうがと、じゃあなんでさそこに不具合が起きたらまず見に来ないんだと、
はい、
見に来るにもお金かかるってどういうことじゃって言って、もう僕がブチギレしたんですよって、
はい、
だからねそんなやつらばっかですよあいつらはとか言って言ったったりしたのよ、はい、許せんとか言って、でその後どうなったかって言ったら、もうお客さんは完全に僕色に染まってるわけよ、
はい、
そうやなって、大阪の業者、滋賀県ね、滋賀県で大阪から来るって言ったら、はい、高速道路で来るだけでもお金かかるんですよって、はい、そんな中でちょっと来てよって言って来ると思います、
はい、
絶対来ないですよと、何かしらいい理由を言ってまた近くに行った時に来ますねって言って来ないですから、
はい、
なぜなら近くに来ることがないからですよって、はい1年ぐらい経って電話してみてくださいよと、
はい、
その営業マンもういなくなってますからねって、
はい、
もういないに決まってるじゃないですか、訪問販売ですよみたいな離職率がどんだけ高いことかとか言いながらね、うん、その営業マンはもう打ったらもうそれっきり絶対もう会うことないですよ、
はい、
だってその営業マンの名刺見てください、携帯電話書いてますか、書いてないでしょ、
はい、
もし仮に書いてあってもそれは会社の番号ですよ、
はい、
いないに決まってますよって、僕は違いますよって、僕プライベートの携帯電話を僕この名刺載せてますからね、
はい、
逃げも隠れもしませんよって言ってたわけよ、尖ってるよね誰も彼もこう平均的なこと言うんじゃなくて尖ってるよね、
はい、
しかも相手のことボロクソに言ってるのよ、
はい、
それを言われたらさ、芦田さんどう思った今言われたら、はい、ちょっとおーって思った、
はい、
あ本当かおって思ったと思うのよ、少なくとも、
はい、
お客さん思ってくれたと思うのよ、
はい、
あおってこの人だったら信用できるかも、確かに訪問販売の世界って言ったらやっぱりねひどい話がいっぱいあるじゃない、
はい、
でドローンしたとかいろんな問題になってるんですよ、太陽光業界ってやっぱ悪徳業者がいるんですって、僕はお客さんに、ね、せっかくね出会った人にそういう嫌な思いになってほしくないんですって言って、で実際工事してみてももうクソみたいなね、もうヘナチョコ工事とかやるわけですよ、手抜き工事かって僕は言いたいって言って、なんで綺麗にやらないんだ、なんでここ手抜きするんだって、まだ建てて1年2年しか建ってない家なのにっていうことを言ってたりしてたのよね、そうしたら金額だけじゃなくなってくるわけよ、あそっかってこういうこともある、もうもちろん小冊子でお客さんに教育してるってもあるし、で僕がそんなこと言って もちろんあいみつになりそうだったらもうそうやって言うわけよ、なってたりしてたら、うん、そんなん来るわけないでしょそんなのって、そんなそのね例えば10万20万安いからって言ってそこに頼んで屋根に穴開いて雨漏りしたらどう思います言うて、どう来てくれよって言っても来ないんですよこいつらって、 最低ですよあいつら、僕はそんないっぱい見てきたとか言ってっていうことを言ってるわけよ、うん、そしたらお客さんもそうだなって価格で判断しようと思ったけどやっぱ間違ってるよね。だから僕が考えてるのはその他者をケチョンケチョンに言う場合はちゃんと代替案を出す、うん、まあ、周りとみんなと同じようなこと言ってても その、なんていうの、その他大勢の一人になっちゃうからそうじゃなくて突き抜けなあかんのよね、ズドーンと。だから、まあ、最初に言ったバーナム効果とか、ね、ちょっと使い方が違うでしょっていう話なんだけど、みんなそういうこと使ってんのよ。みんなそういう触りのないみんなが当てはまるようなことを言ってるわけ。でも僕はとんがったこと言うわけよ、ズドーンと。そしたら当てはまる人って当てはまらない人が出てくるわけじゃない。でもほとんどが当てはまるのよ、僕の中にブサー刺さるわけよ。なんでかっていうと小冊子読んでくれてるから、
はい、
先に小冊子を読んで僕の人となりとかを知ってくれてるからなのよね。で過激な人なんかなとか言って言って会うとこう腰が低くて柔らかい人だみたいな感じで、でもそういうこう悪にはもうなんか許せんみたいな感じでこう言ってくるみたいな感じを受けると、あ、この人やったら信用できそうやなとかいう風になるんじゃないかなと思って、僕はとんがったこと言ってるんだよ。こう優しいことを言う営業じゃなくて、もうとんがったズバッてこう言ってるみたいな、もう理由は2つありますよと。1つがよそと違って見せたいからっていうのと、もう1個はお客さんの思考をね自分色にもう塗りつぶしてしまいたいから。そうやって言われたら結構どう塗りつぶされない、あ確かになみたいな、辻さんの言う通りやわみたいになってくると思うのよ。あだったらじゃあ地元の業者で頼むの方がいいよねとか、あ高い場合ね、何百万もする場合 で工事が必要だし屋根に穴も開けるわけでしょと。じゃあ大阪とかの全然知らない業者に頼むよりかは地元の業者の方がいいよなとかにもなってくるだろうし、じゃあ小さくても小回りの利くすぐ来てくれる人の方がいいよなとかっていう風に塗りつぶしたかったの、相手 の頭の中を。いやどこでもいいんだって、一番安いところがいいんだっていう人からちょっとグッとこう塗りつぶしてね、やっぱり安さだけで選んじゃうと後悔する場合が多いよねって、うん、あだってこういうニュースとか見たりとかさとか新聞とかで見たりとかさとかね、見てくださいよってこう 風で飛んでいった太陽光パネルとか見せるわけよこんなことが起きてるんですよ今現在とか言って、とかなるわけよね。そしたらもう、こんな風になりたくないとかで、実際どこどこの家の一辺見てくださいよと、ひどい工事してますよと、屋根から太陽光パネル飛び出してるんですよと、あれ保証ないですよあれ言って、でもお客さん知らないと思うんですよと、多分10年間保証がもらえると思ってると思うんです。でも屋根から飛び出してるそういう施工によるミスっていうのはメーカー保証って受けれないんですねって。だってメーカーの保証、メーカーが規定している工事と違う工事やってるわけですから、うん、で工事業者が保証してるよってなるんだけど、その工事業者がもう潰れてないわけですよって、どう思います、そんな目に遭いたくないですよねって。で、あ、ちなみに僕もこうやって言ってたよ、言いたくないことについて、言いたくないっていうことを僕はズバズバ言ってたのよ、
はい、
何かそのうちの一つは何かって言ったら、うちが潰れた場合はどうするのかっていう、小さい会社だったら絶対言われるんだけど、はい、僕はそのことにも言ってたのよ、
はい、
仮にうちが潰れたとしても例えば〇〇さんにはご迷惑がかからないように全部手配はやっておきますと、
はい、
だから安心ですよって、僕そこまで全部考えてやってるんですって、
はい、
そこまでやってるから僕に任せた方が安心で安全ですよって、何よりも僕とお付き合いができるんですからって言いながらね、そしたらもうぜひぜひって言って、でまあ本とかも出したりとかしたから、まあ後でねお客さんからね、辻さんと会えてよかったわとかいう、はい、こういうのが出てきたりとかしたから、ね言った通りでしょとか言いながら、
はい、
だって多分ねお客さんと、まあ、LINE での連絡のやり取りもあると思うけど、はい、Facebook だとかそういう LINE とかで仕事以外でつながりがある人ってほとんどいないと思うのよ。僕はあるのよ。僕はあるのよ。全然 OK ですよって言ってバーってやったりとかしてるからさ。からそこまでできる人がいてるかどうか、多分営業マンいないと思う。うん、だって一回打ったお客さんにはもう二度と行きたくないと思ってるはずだから。うん、悪徳系は特に。でも僕はそんなことしないのよ。 何やったら行きますよと、もう全然関係ない話でも全然振ってもらっていいですよって、あの映画の話とかでも全然いいですよとか言ってるぐらいだから、あの普通の営業とは違うよね、そんなこと言う人なんて。プライベートの携帯電話をあの、ね、名刺に書くっていう人自体が少ないと思うし、それぐらいとんがっているとあの普通の人とは一歩も二歩もボーンって違うし、選ばれる確率が高いからになるんだけど、だからぜひぜひ普通のこと言わずにちょっと毒を吐いてもいいので、毒を吐くっていうのは結構いいです、とんがってください、はい、それきっと選ばれる営業になれると思います。
辻先生、今日もありがとうございました。
ありがとうございます。
今回のポッドキャストはいかがでしたか。広告宣伝部門 Amazon ランキング第2位、 Amazon レビュー星 4.8 の書籍、ダイレクトレスポンス広告を使って高額商品をバンバン売る方をまだの方はぜひお読みになってください。ダイレクトマーケティングの広告戦略は簡単にわかるので、次世代のマーケティング型の営業スタイルを今から身につけることができます。またこの書籍の元ネタになった小冊子を Amazon の Kindle、 楽天コボで無料公開中です。 Kindle やコボをお持ちでない方は当社ホームページでも無料でダウンロードできます。なお番組ではご質問受け付けています。売れる仕組み .com、 売れる 493.com で検索していただき、メニューバナーからご質問ください。あなたからのご質問をお待ちしております。それではまた次回お会いしましょう。